こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。お家で作れる実験スイーツレシピ、お菓子プラス科学、おいしい&楽しいは、菓子作りを単なるレシピの再現ではなく、身近な科学現象を観察する実験として捉え直す。子供と家庭向けの実用書である、著者サーキホームメイドは物質科学を学び、子供向け理科実験教室で教えた経験を持つ菓子研究家、本書では焼き色がつく、膨らむ、固まるといった菓子の変化を材料空気熱の働きと結びつけて説明する。構成は食べ物の色、砂糖、空気、温度の処分で、サイダー、琥珀糖、フルーツ、飴、メレンゲ、アイスクリーム、ゼリー、プリンなどを扱う少量で作りやすい家庭向けレシピと工程写真に加え、観察の方法や自由研究として結果をまとめる際の要点も示す点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に色の変化を入り口に食材の性質を観察する。第1部は食べ物が持つ色をテーマに据え、色が変わるサイダー、ラムネ、琥珀糖などを通じて見た目の変化を科学的な観察対象へ変える。菓子作りでは色は完成度を判断する装飾的な要素と思われがちだが、本書では材料の状態や加え方によって現れる変化として扱われる。したがって読者は何色になったかだけでなく、混ぜた直後と時間が経過した後で何が違うか、透明感や濁りがどう変わるかといった比較を行える。こうした視点は理科の知識を一方的に覚えるのではなく、目の前の現象から問いを立てるための入り口になる。とりわけ家庭での実験では、特別な器具を揃えるより条件を揃えて色か質感を記録することが重要である。本書が観察のコツやまとめ方にも触れるのは、この過程を自由研究として使える形にするためだろう。鮮やかな菓子の楽しさを保ちながら、観察可能な違いを言葉と記録に変換する設計がこの部の実用的な価値である。次に砂糖を甘味料ではなく形と焼き色を左右する材料として学ぶ。第2部は砂糖を扱い、フルーツ飴、オリジナルコーラ、クッキーなどを例に、砂糖が甘さ以外にも担う役割を示す。砂糖は菓子の味を決める代表的な材料だが、加熱時の状態変化、飴の硬さやつや、焼き菓子の色合い、仕上がりの形にも関係する。本書の意義は、分量を守るべき決まりとして砂糖を扱うのではなく、なぜ結果が変わるのかを考える対象にしていることにある。例えば飴作りでは加熱による状態の移り変わりを観察し、クッキーでは焼成後の色や広がりを見比べることで材料が仕上がりを支配することを具体的に理解できる。これは料理で起こる失敗を単なる不スライとして終わらせない視点にもつながる。硬さ、色、形が予想と異なった場合も加熱や材料の状態に関する観察結果として扱えるからである。ただし熱い糖液は危険を伴うため、子供が取り組む際には大人が加熱工程を管理する必要がある。科学性と家庭での安全性を両立させることが実践上の前提となる。さらにメレンゲと焼き菓子から空気が食感を作る仕組みを考える。第3部の主題は空気であり、メレンゲ、パウンドケーキ、マシュマロなどを通じて軽さや膨らみがどのように生まれるかを扱う。菓子のふわふわ、しっとりといった評価は感覚的な表現に見えるが、その背景には材料の中へ空気を取り込み、それを保つ工程がある。本書は泡立てる操作や生地を混ぜる操作を完成品へ至る手順であると同時に、構造を作る操作として理解させる。とりわけメレンゲは卵白を泡立てる前後で体積や見た目が大きく変わるため、空気の働きを観察しやすい題材である。パウンドケーキでは混ぜ方や加熱の結果が生地の状態に反映され、空気を含んだ構造が焼成後の食感につながることを考えられる。ここで重要なのは、空気を多く入れれば常に良いという単純な結論にしない点である。泡の状態や生地との馴染み方によって結果は左右されるため、工程の丁寧さが必要になる。レシピを正確に実行し、変化を観察して理由を考える往復が実験としての菓子作りを成立させる。冷やす、温める操作を固まり方と口当たりの違いとして理解する。第4部は温度を利用する菓子を取り上げ、アイスクリーム、フルーツゼリー、プリン、チョコレート、パンケーキやクレープなどへ視野を広げる。ここでは冷やすことと加熱することが単に火を通す、冷蔵庫に入れるという作業ではなく、材料の状態や食感を変える条件であることが主題となる。ゼリーやアイスクリームでは冷却の過程が固まり方や滑らかさに関わる。一方プリンや焼き菓子では熱を加えることが形を保てる状態へ導く。読者は完成後だけを見るのではなく、液体状の材料がどの時点で変化し始め、冷却加熱後にどのような質感へ移るかを追うことになる。同じ生地からパンケーキとクレープを作る例も、温度と加熱方法の差が別の食感を生むことを比較する題材として有効である。温度を扱う実験は加熱時間、 冷却時間、容器など複数の条件が影響するため、条件を一度に変えすぎないことが大切になる。本書は家庭で作れる菓子を通じ、温度という見えない要因を硬さや口当たりという具体的な結果から理解させる。最後に失敗も実験と捉え、自由研究に必要な記録と比較の力を養う本書全体を通じた重要な特徴は、成功した菓子を作ることだけを最終目標にせず、失敗も観察結果として扱う姿勢にある。菓子作りでは分量、混ぜ方、加熱冷却などの小さな差が色膨らみ硬さ口当たりに現れる。そのため予想と異なる結果は次に何を確認すべきかを示す材料になりうる。本書は観察のコツ、実験内容のまとめ方、子どもと作る際のポイントを含み、夏休みの自由研究を意識した構成をとる。自由研究として取り組むなら、まず何を比べるかを明確にし、変える条件を一つに絞り、作業中と完成後の状態を写真やお手、短いメモで残すことが有効である。結果が予想通りだったか、異なったならどの工程が関係しそうかを整理すれば、単なる調理記録ではなく考察へ進める。もっとも家庭で扱う実験には火、熱い、投液、衛生管理といった注意点がある。年齢や作業内容に応じて大人が補助し、安全を優先することが必要である。料理と理科を無理に別物とせず、日常の台所を観察と比較の場に変える点に本書の教育的な特色がある。結論として、本書は子どもと一緒に菓子作りをしたい家庭、自由研究の題材を探している小学生と保護者、そしてレシピの手順の意味まで理解したい初心者に向く、専門的な科学を体系的に学ぶ教科書ではないが、砂糖、卵、空気、温度という台所にある要素を通じて色の変化、膨らみ、固まり方を具体的に観察できる。そのため抽象的になりがちな科学の入り口としても、家庭成果の基礎を見直す本としても役立つ。工程写真があり、基本的な材料で少量から試しやすい点は、経験の少ない読者にとって実践上の利点である。一般的な子ども向けレシピ本が上手に作ることを中心にし、一般的な科学書が現象の説明を中心にするのに対し、本書は両者を一つの作業に結びつける。完成品の味や見栄えだけでなく、途中で何が変わったかを観察し、結果を記録し、予想外の仕上がりにも理由を探す。この設計が本書を単なるおやつの作り方集や簡単な実験集と区別する。加熱を伴う工程では安全管理が欠かせないものの、大人の見守りの下で取り組めば測る比べる記録するという科学的な習慣を食べられる成果とともに学べる一冊である。ご支援いただける場合はサーキホメイドポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。